初めに神は天と地とを創造された。話、松田秀康。
皆さんおはようございます。今朝は、皆さんですねよくご存知の聖句、創世記一章の一節ですね。はじめに神は天と地とを創造されたと題してですね、この時間、皆さんと共に考えていきたいと思っております。さて、今年は東日本大震災から11年目になっておりますけれども、あの当時のことは、皆さんの記憶にですね忘れられないものとして、残っているのではないでしょうか。これはですねその時の津波による被害の写真です。あれから10年以上の月日が流れました。そしてですね、本当にとてつもない大災害でありました。そしてですね、これらの写真はですね、震災時との時と現在復興してきた写真、両方見比べてですね、4箇所ですかね、あります。一体、ここまでのですね復興にですねどれだけの資金、援助、そして努力、 労力、人材、また資源などがですね、かかっているのでしょうか。まあ、私にはどれほどのものか分かりませんけれども、おそらくですね、多大なものであると言えるのではないでしょうか。あの当時ですね、テレビのニュースから流れた映像は、今でもですね、私の脳裏に、記憶にですね、残っています。それはですね、津波によるあっという間の出来事でありました。自然の力のですね、恐ろしさを改めて、実感させられました。しかし、あれから10年以上の時が過ぎて、人の力によってですね、ここまで復興してきているわけです。しかし、これからもですね、復興への道は続くことでしょう。そのような中でもですね、決して人の力では回復できないものがあります。それは何でしょうか？それは生命であります。亡くなった人や動物などですね、生き物の命はですね、人の力ではどうにもならないものなんです。しかしですね、私たち、クリスチャンは落胆、そして失望などする必要はありません。私たちには希望があります。なぜなら私たちには、全知全能の創造主なる主がおられるのであって、再臨の時にですね、また再会できる望みが与えられているからです。命は神様のものであり、私たちを創造された主にとって、それはいとも蘇らせること、それはいともですね、簡単なことであります。ルカ 1-37 をですね、お読みいたしますが、神には何でもできないことはありません。さて、ここでですね、イモリにおける神の創造の力による再生能力についてですね、紹介したいと思いますが、この写真はですね、皆さん、よくご存知かと思います。イモリですね。イモリは、脊椎動物で両生類です。そして池や水田など水辺のところにいますね。ちなみに私の家のところに庭にもですね、イモリいるんですけれども、実はですね、このイモリ、すごい、体質を持っています。それはイモリの再生能力がすごいっていうことなんですね。再生能力というと、トカゲの尻尾などを思い出す方もおられるのではないかと思いますが、イモリはですね、尻尾だけではなくて、体のあらゆる場所を再生することができるそうです。これはですね、腕の部分の写真でありますけども、例えばですね、その他にも顎とか心臓、脳、目、尻尾、四肢や指先などですね、あらゆる場所を切ってもですね、再生することができるそうです。そしてその再生はですね、何度でもできるそうなんですね。ちなみにですね、ある実験では、目の水晶体の再生回数が連続で18回も再生されたそうです。まあ、私たちもですね、またこのイモリから学ぶ必要があります。人生にはですね、大なり小なり必ず試練があります。またこの罪の世に生きている限り、私たちは様々な試練に遭うことでしょう。イモリはですね、何度でも再生できる能力を持っていましたが、私たちもまたですね、様々な試練が人生に起こって、何度でもですね、起こって襲ってこようとも、イモリのようにですね、主から力をいただいて失望することなく、また何度でも立ち上がれる希望があるのであります。箴言 24-16 正しい者は7度倒れてもまた起き上がる。しかし悪しき者は災いによって滅びる。では続けてもう一つですね、イモリよりもさらに、脅威の生き物をご紹介したいと思いますが、この写真の生き物を皆さんご存知でしょうか？もしかしたらですね、知っている方もおられるかもしれませんが、ちなみにですね、私は知らなかったんですけども、この生物はプラナリアという生き物だそうです。まあ別名ですね、ウズムシとも言われているそうですが、なぜウズムシかと言われているのかというと、体表にですね、繊毛があって、この繊毛の運動によって、 渦ができることからそう呼ばれているそうなんですね。大きさはですね、0.5 センチから最大4センチ、3.5 センチぐらいですね、まで、大きくなるそうなんですが、まあ、平べったい形をしていますね。また、昼に似ているんですけれども、昼とは違う種類だそうです。綺麗なですね、水のところに住んでいる生物であります。そしてですね、プラナリアとはですね、総称なんですけれども、さまざまなですね、種類のその渦虫がですね、いるわけであります。ところでこのですね、プラナリアの再生能力がですね、イモリよりもすごいということなんですね。どういうことかと言いますと、プラナリアをですね、2つに切れば、そのプラナリアはですね、死なずに2つになるそうなんですね。もし3つに切れば、プラナリアはですね、3つに増えることができるそうなんですね。また、このプラナリアにはですね、脳もあるんですけども、分かれて新しくできたプラナリアのですね、脳にもちゃんとですね、以前の記憶が保たれているそうなんですね。つまりですね、プラナリアのクローンができるわけであります。そしてですね、またこのプラナリアのですね、種類によっては再生能力の差はあるんですけれども、この百科事典のウィキペディアではですね、このようなことも書かれていました。プラナリアの再生能力は著しく、ナミウズムシ、まあ、これもプラナリアの種類一種ですが、の場合は前後に3つに切れば、頭部からは腹部以降が、そして、尾部側からは頭部が、そして中央の断片からは全部の切り口から頭部と後部の切り口から、尾部が再生される、尻尾の方がですね、再生されるというんですね。そして頭に切れ込みを入れて3等分にすれば、もちろん、3つの頭を持つプラナリアに再生するんだそうですね。ここには2つの頭の再生しているプラナリアがありますね。そしてある学者がですね、メスを使ってこの100を超える断片になるまでめった切りにしたそうなんですが、その全片がですね、再生して100を超えるプラナリアが再生したという話もあるそうです。そしてですね、トーマス・ハント・モーガンさんという方がですね、実験では、279に分割された断片から、遅延とかですね、不完全な再生もあったものの、それら断片から再生したということなんですね。またですね、このプラナリアですが、驚くことに、ある意味寿命がないとも言われているんですね。なぜなら彼らは成長するとですね、自分でですね、切断、自切というんですけども、切断分裂して、さらに、分かれて小さくなりますね。それからまた成長していくということになるわけなんですね。まあ、そしたら分裂しましたら1週間くらいでは元の形に戻り、そして数ヶ月ぐらいして元の大きさに戻っていくそうなんですね。まあ、また彼らはですね、この雌雄同体であり、分裂して増えることができますけども、それを無性生殖と言いますが、もう一つ卵を産んでですね、増える有性生殖、どちらでも繁殖できるという不思議な繁殖法があるんですね。まあ、そんな彼らにもですね、いくつかの弱点はあります。温度が25度以上では生きられなかったりですね、また汚い水、汚水のところではですね、生きられないそうなんですね。彼らがいるということは、きれいな水の場所であるということなんですね。そして餌がなければ当然餓死もします。潰したら死にますし、また敵に食べられれば食べられることもありますね。いずれにしてもですね、こんなすごい生き物というか、面白い生き物を神様は創造されたのでありますけども、このプラナリアからもですね、私たちは霊的教訓を得ることができます。プラナリアはですね、切断されたらですね、死ぬのではなくて逆にですね、再生して増殖していくわけですね。それを見るときに、私たちクリスチャンはですね、また辛いとき、苦しいときがあったとしても、 その試練によって打ちひしがれるのではなくてですね、逆にその試練をバネに成長することができるわけであります。そしてですね、この世における試練はですね、私たちの霊的成長、繁栄に必要なものと言えるのであります。しかしですね、忘れてはならないことは、それは私たち自分自身の力だけではできないということであります。私たち人間はですね、小さく弱いものであります。しかしですね、私たちクリスチャンにはですね、神のためには創造主なる、そして全知全能のお方がおられるのであります。私たちはすべてのことを良きようにですね、変えてくださる愛の主にですね、頼る必要があります。祝福の山の12-13ページを読みしますが、神が試練と苦悩とを許されるときは、私たちの益のため、その清さに預からせるためである。耐え難く思われる試練も信仰を持って受けるならば、祝福であることがわかる。この世の喜びを砕く残酷な一撃も、私たちの目を天に向ける手段となる。生涯の試練は私たちの品性から、不純で粗野のものを取り去る神の職人である。もう一つ、ローマ8-28。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。ではここでですね、福音社発行の皆さんよくご存知のベッドタイムストーリー、365というのがあるんですが、その本からですね、物理的な創造の技だけでなくてですね、また霊的な創造の技とも言えるですね、心の変化についてのお話をご紹介させていただきたいと思いますが、ヨーロッパでナポレオン戦争が行われていた時代のことです。森を管理するグリメという人がいました。この人はその地方で恐れられていた山賊を取り締まる仕事をして信頼されていました。しかし山賊の頭だけは捕まえることができませんでした。その頭は自分の手下が捕まえられたので、いつかグリメに復讐をしようと心に決めていました。グリメは神様を信じない人で、神様の守りを求める奥さんの祈りを鼻で笑っていました。武器と番犬の方が頼りになると思っていたのです。ある夜、グリメの帰りが遅いことがあり、奥さんは心配になって、おばあちゃんと一緒に聖書を開き、詩編71編4節の、私の神よ、あなたに逆らう者の手から、悪事を働く者、不法を働く者の手から、私を逃れさせてくださいという御言葉を声に出して読み、おばあちゃんに聞かせてあげました。それから二人はひざまずいて、神様どうぞ夫を守ってくださいとお祈りしました。それからそんな風に恐れている山賊のためにもお祈りをし、神様が山賊を憐れんでくださり、悪い道から離れさせてくださいますようにとお願いしました。お祈りが終わって立ち上がるとすぐにグリメが帰ってきました。グリメにとても心配していたこととお祈りしたことを話しましたが、グリメは祈ってそれが役に立つと考えるなんて馬鹿げているよと笑うだけでした。それからドアと窓に鍵がかかっているか、武器は大丈夫かと調べて、その後3人は眠りにつきました。朝になって3人が1階に降りてみると、不思議なことに夜に閉めたはずの窓が開いていたのです。そしてテーブルの上には大きな鋭いナイフが置かれていました。ナイフを見た3人はゾッとしました。そのテーブルには昨日聖書が置かれていたのですが、その聖書はなくなっていました。なくなった聖書と彼らの命が助かったことには何か関係があるに違いません。というのも、聖書以外には何も取られていたものがなかったのです。奥さんはすぐに神様に感謝いたしました。グリメはこの時ばかりは笑うことができませんでした。 番犬も家族を救う役には立たなかったのです。グリメは心の中で神様を信じることには何か意味があるのかもしれないと考え始めていました。それ以来その森の中では山賊を見かけなくなり、話も聞かなくなりました。一体山賊はどこに消えてしまったのでしょうか。グリメたちの命が助かってから何年か経ち、フランスとプロイセンの間で戦争が起きました。グリメはこの時軍隊の隊長になっていましたが、この戦争の中で倒れました。部下たちは隊長が死んでしまったと思い、彼をそのままにして先に進んでいきました。しかしある漁師が彼のうなり声を聞き、彼を家まで連れて帰り手当てしてくれました。そのおかげでグリメはまた元気になりました。彼は自分の体が癒されるにつれて、自分はこんなにも神様を信じずに過ごしてきたのに、なぜ2回も命が助けられたのだろうと深く考えるようになったのです。そしてこれまであんなにも強く疑っていた神様に祈るようになりました。体がすっかり元気になり、家に帰ることができるようになったグリメは、親切な漁師に感謝し、手当てをしてくれたお礼を払おうとしました。しかし漁師はお金を受け取ろうとしません。そして私の方があなたよりずっと多く、あなたと奥さんのお世話になっているよと言いました。グリメには意味が分かりませんでしたが、漁師は驚いたことに、何年も前に亡くなったあの聖書を持ってきたのです。私はあなたが住んでいた地方で問題を起こしていた山賊です。私はあなたが私の仲間を捕まえてしまったので、怒って仕返しをしようと思っていました。そこである夜、あなたの家に忍び込み、眠っている間に全員殺してやろうと思って、1階の長椅子の下に隠れてタイミングを測っていたんだ。しかし私は聞きたくも なかったのに、あなたの奥さんが聖書を読むのを聞いてしまった。その言葉は私を不思議な気持ちにさせたんだ。それから奥さんが祈るのを聞いて、もっと心が動かされた。まるで見えない手が私の上に置かれて、私がやろうとしていたことを止めているように感じたんだ。そしてその本を取って読んでみたいという気持ちになった。聖書を何週間もあなたの家の近くの森の中に隠しておいて、何度も読んだ。やがて聖書は私の友達になった。読めば読むほど自分がいかに大きな罪人であるか、イエス様がどんなに素晴らしい救い主であるかが分かってきたんだ。あなたは番犬と鉄砲を頼りにしていたけれど、それは何の助けにもならなかったね。神様の言葉だけがあなたを救ったんだ。聖書こそ私があなたにナイフを突き立てるのを防いでくれたんだ。グリメは開いた口が塞がりません。それに今回あなたを戦争で倒れたところから救い出してくださったのも神様の御言葉だ。私にお礼をする必要はないよ。あなたと私を救い出してくれたあの憐れみ深い神様にお礼を言うんだね、と昔山賊だった男はにっこりしたのでした。山賊は神の御言葉を通して全く新しい心に入れ替わりました。そしてそのことによって彼の人生も変わったのであります。まさにそれは神の創造の力によるものでありました。教育135から136ページを読みします。すべての世界を出現させた創造のエネルギーは神の御言葉のうちにある。神の御言葉は能力を与え、生命を生ぜしめる。神のご命令の一つ一つは約束であって、意志がこれに同意し、魂がこれを受け入れるときに、そこには同時に限りない神の生命がもたらされる。それは人の性質を一変させ、魂を神の御形に再創造する。 続けてですね、また同じくベッドタイムシリーズのその365の本からですね、もう一つ紹介させていただきますが、さあ今日はおばあちゃんのお見舞いに行こうかな。お父さんがそう言うと、私も一緒に連れて行ってとももちゃんが言いました。じゃあ一緒にジュースを持って行ってあげましょうかとお母さんが言いました。私の貯金箱のお金を使っていいよ、ももちゃんが言いました。お母さんはびっくりして、机の上にある子供の絵が描かれたブリキの貯金箱を見つめました。本当にこの貯金箱を開けてもいいの？お母さんがもう一度聞くと、ももちゃんはうんと言ってにっこりしました。それからジュースは一本いくらかな？ももちゃんのお金で何本買える？と聞きました。そこでお母さんが貯金箱にある蓋を開け、お金を出して数えてみると、ジュースを2本買って、15円残るだけのお金がありました。お母さんが2本のジュースをきれいな紙で包み、リボンをかけてくれました。お父さんとももちゃんは2本のジュースを持つと、お祈りをしてから病院へ行きました。おばあちゃんの病室に入り、挨拶をすると、おばあちゃんは何も言わないで、両手を合わせただけでした。牧師をしているお父さんは、椅子に腰をかけて、賛美歌を歌い、聖書のお話をし、お祈りをしましたが、おばあちゃんは心の病気で、人とお話をすることができなくなっていたのです。病院の人でも、おばあちゃんの声を聞いたことがありません。帰る時になって、お父さんが、おばあちゃん、これはこの子が自分のお小遣いで買ってきたジュースですよ、と言って机の上に乗せました。ももちゃんは、おばあちゃんのベッドのそばにぐっと近寄ると、おばあちゃん、飲んでね、と顔を覗き込んでにっこりしました。その時でした。今までぼんやりしていたおばあちゃんの目から、涙がポロポロとこぼれ始めました。おばあちゃんは、いい子だね、ありがとう、ありがとう、と低く小さなかすれた声でしたが、確かにそう言ったのです。おばあちゃんがお話をしてくれてよかった。ももちゃんはすっかり嬉しくなって、心からイエス様に感謝したのであります。どんなに小さなことでも、それが愛の行い、愛からのものであるならば、それは大きな力を持っています。おばあちゃんの心を変えたのは、専門的な知識や医者ではありませんでした。小さな女の子の心のこもった、理性的な愛だったのであります。豊かな人生の秘訣、26ページですが、愛は犠牲によって表されるものである。もう一つ、教育77ページ。人の心は同情と信仰と愛を通してのみ動かされ、高められるのである。さて、さらにですね、もう一つ、このサインズ・オブ・ザ・タイムズ、福音社の発行の皆さんご存知かと思いますが、そこからですね、神の愛の力によって変えられた野田さんというお方、のですね、お話を紹介したいと思いますが、後世は一人ではできない。両親の離婚によって女で一つで育てられた野田さんの成績は悪く、その成績で入れそうな学校、高校はなかった。かといって必死になって勉強するわけでもなく、結局定時制高校に通うことになった。その一方で鉄パイプ、ナイフ、金属バットで武装し、耳をつんざく爆音を立て、公道を我が物顔で走るバイクの集団に自分の居場所を見つけていた。昼は遅くまで寝、夜は遊びほうけ、窃盗や暴走を繰り返していた。19歳の時だった。千人暴走の首謀者の一人として逮捕された。それまで交番、襲撃や無免許、酒気及び運転などの罪で4回 少年鑑別所に入った経験があったので、今度ばかりは少年院に送られるのは免れないと覚悟した。処分が決まったとき、裁判長はこう言った。野田英二君、君は中等長期少年院に送致する。そのとき、後ろにいた母親が泣きながら叫んだ。私の育て方が悪かったんです。この子を少年院に入れるんやったら、代わりに私を刑務所に入れてください。私が悪かったんです。その言葉に野田さんは声を詰まらせて泣いたが、少年院に送致されると、一年間も自由を奪われる境遇を悲しんだ。二ヶ月が過ぎた頃、これからどうしようかと思った。ふと兄が差し入れてくれた聖書のことを思い出した。そして何気なくパラパラめくっていったとき、一つの言葉が目に飛び込んできた。作られたもので、神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明するのです。自分の心の中までは知られるはずがないと思っていた。しかし神の前には裸同然だという。自分のしたことは、たとえ警察にはバレなくても、親にもバレなくても、神にはすべて知られている。その時、神の視線を感じた。神に見張られている。神にはすべてお見通しなのだ。その日から神に祈り始めた。神様、すべてはあなたの前にお見通しであることを知りました。罪を悔い改めて新しく生きていきます。どうかこれまでの私を許してください。ある日、一人の教官が一冊の本を持ってきた。潮刈り峠という本だった。そのクライマックス、主人公が坂道でブレーキが効かなくなった列車を止めるため、自分の身を投げ出して多くの乗客の命を救ったシーンは野田さんの心を揺さぶった。自分の命を投げ出して他者を救う。そんなことができるのか。主人を動かしたものは神の力ではないのかと。主人公を動かしたものは神の力ではないのかと思った。一年二ヶ月後、出院した野田さんは元の仲間からの構想への誘いを断り、神戸で土木作業をする。仕事を終えた後は近くにある教会に通い出した。そこで聞いた聖書の話はまるでスポンジが水を吸い込むかのように心に染み込んだ。イエス・キリストが十字架にかかって死んだのは私の罪のためだった。自分にはこのお方が必要だと心底思った。ある日暴力団から神を信じて構成したミッションバラバというグループの講演会に出席した。そこで一人の講師と出会ったことで牧師になりたいとの思いに導かれ、生駒にある聖書学院で学ぶことになった。でも聖書のことなどほとんどわからない。周りは皆紳士淑女。自分のような過去を持つ者など一人もいない。この道は自分には向いていないのではないか。もう牧師を目指すのはやめよう。そう思った野田さんは学院を飛び出し、昔の仲間のところに戻り、覚醒剤を打った。しかし、昔の自分はそこにいなかった。虚しさが押し寄せ、神の視線を感じた。学院に戻りたい。でもこんな自分はもう戻れない。罪悪感で葛藤する中、思い切って学院の友人に電話をかけたとき、こう言われた。副院長が今朝の礼拝でこう言っていたよ。彼はきっと帰ってきますって。その言葉に衝撃を受けた。自分を信じてくれる人がいる。その言葉に押されるように学び屋に戻った。 学び屋での最後の年、少年院で自分の経験を話す機会が与えられた。非行に走り逮捕されたこと、手首にずっしりと残る手錠の重み、薬に手を出したことなどを赤裸々に語った。少年たちは同様の体験をしているだけに真剣に話を聞いてくれた。卒業した野田さんはアドラムキリスト教会を立ち上げ、市役所のゴミ収集のアルバイトをしながら伝道活動に励んだ。そんな野田さんのもとに息子が少年院に入った、息子が薬をしているといった相談が舞い込むようになる。野田さんはこれこそが自分の働きと信じ、牧師としての働きをする一方で、校正支援の働きにも力を入れている。野田さんはチェンジングライフという自立校正支援団体を運営していますが、非行少年たちとの関わりはとても大変なものだそうです。しかし彼は神の見守っているという視線を感じつつ、神がそばにいてくれるからこの働きができるとも言っています。また彼は神はマイナスと思えることをプラスに変えるお方なので、少年院に入ってよかったと心から思っています。そしてもし少年院に入っていなければ人生をやり直すことはできなかったとまで言っているのです。人には神から与えられた使命があり、神は生きる意味を与えてくださる。かつての経験は神の目的のためだったのだと信じて、そこに使命を感じているそうです。そして神によって彼の経験は益とされたと野田さんは信じています。したがって非行少年たちとの関わりは経済的にも精神的にも大きな負担であり、逆恨みや裏切りなどやめたいと思うこともあるけれど、神のなさることに無駄なことは一つもないことを信じて、その働きを続けていくとのことであります。まさに神様の偉大な愛の力によって野田さんもまた新たに作り変えられたものの一人であります。教育82-83、キリストにとっては現在も未来も遠いものも近いものも同じであった。キリストはすべての必要を念頭に置かれていた。彼の心眼には人間の努力と業績、試練と戦い、混迷と危険のあらゆる光景が展開されていた。彼はどんな心も、どんな家庭も、どんな喜びも、楽しみも、願いも、すべてご存知であった。キリストにとっては、目的のないものは何もなかった。子供の遊び、大人の骨折り、人生の喜びと心配と苦労、すべては一つの目的に対する手段であった。その目的とは、人間を高めるために神を啓示することであった。もう一つ、豊かな人生の秘訣26ページ。愛が行為の原則でなければならない。愛が天地間の神の政府の基本的原則である。そしてこれがクリスチャンの品性の基礎ともなるべきものである。この愛のみがクリスチャンを固く立たせて支えるものである。これのみが彼を試練と誘惑に勝たせるのである。もう一つ、心を育てる家庭教育19ページ。この世の幸幸不幸によって愛は揺るぎません。むしろ愛は愛のゆえに幸せを作っていくのです。では次にですね、創世記一章の一節から天地創造の力における、神様の私たちに対する保証、そして希望、また贖いの御業についてですね、少し考えていきたいと思います。創世記一章の一節、はじめに神は天と地とを創造された。この創世記一章一節の聖句は、クリスチャンの皆さんはよくご存知であり、また馴染みのものであります。そして誰でもわかる聖句かと思います。これはですね、聖書の一番最初に書かれている言葉なのです。ところでですね、聖書の一番最初の言葉が、なぜ、初めに神は天と地とを創造されたという言葉なのでしょうか。神は 愛であるとか、私はあってあるものとか、私は始めであり終わりである、また私は全能者の王であるとか、そういう言葉ではないのでしょうか。いきなりですね、最初に神様の偉大な創造の力と神様の働きがですね、そこに描かれているわけです。そこでですね、この創世記一章の一節、天と地と創造という言葉のですね、ヘブル語を調べてみました。そこにですね、人類の希望、そして神の御目的があることがわかります。ヘブル語では、天はですね、日本語では、ヘブル語ではシャーマイム、そして地はエレツ、まあ、呼び方は発音はちょっと違うかもしれませんけども、創造はバーラーとなっていました。ちなみにですね、この創造というですね、バーラーという言葉について、新教出版社の聖書辞典を解説をですね、読んでみたいと思いますが、創造するというヘブル語のバーラーは、一般に作る、ものづくりの作るですね、作業の作るですね、という用語と区別して用いられ、そしてそれは作るだけでなく、これは創造の作るですけども、作るだけでなく作ったものを保つという意味を含んでいることが聖書全体の用語から立証される。それは作ったものを過去のものとして消え去らせないで現在も保ち未来において完成するという意味であると書いてあったんですね。この創世記一章の一節の天と地と創造のこのという言葉、三つのヘブル語はですね、実はイザヤ65の17節にも使われています。イザヤ65の17節をお読みします。見よ、私は新しい天と新しい地とを創造する。先のことは覚えられることなく、心に思い起こすことはない。ここにですね、描かれている新しい天と新しい地とは、新しくなった地球であります。ということは、創世記一章一節における神の偉大な天地創造の力は、罪のない新しい世界に向かって、今もなお継続していることが伺えます。各時代の希望、下巻125ページ。神はご自分のために生活されない。世界を創造することによって、また万物を支えることによって、神は絶えず他のもののために奉仕しておられる。神の創造の力は今もなお続いているということであります。では次にですね、天地創造の神の目的について考えてみたいと思います。アドベンチストホーム623ページ。神がこの地上を創造された本来の御目的は、それが救われた者の永遠の住居となるとき達成される。正しい者は国を継ぎ、常しえにその中に住むことができる。この文章には、この地上を創造された本来の目的は、救われた者の永遠の住居となるとき達成されると書いてあります。したがって神の創造の目的とは、すなわち贖いによる罪の根絶とも言えるでしょう。つまり創世記一章の一節の聖句には、神の天地創造の力が物理的な地球の再創造だけでなく、私たち人類の救いの達成、すなわち贖いの働きにも関わっていることがわかるかと思います。教会への勧告87ページ。万物を創造された力は、人を彼ご自身に似せて再創造する力である。では創世記一章の一節の聖句について、これまでのことをまとめて考えてみますと、そこには創造の御業の継続と完成までの神様の保証、そして私たちの人類の希望や神の御目的がですね、込められているのがわかるかと思います。さてですね、この先ほどのイザヤ書に出てきた新しい天と新しい地についてでありますが、黙示録21章の21章から、また22章の 五節の中にはですね、再創造された地球や新エルサレムがどれほど素晴らしいものであるかが記されています。そこには物理的なことだけでなく、霊的にも罪のない世界はとても素晴らしいものであることが描かれています。黙示録22章の3節4節をお読みいたします。21章ですね、また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからである。神が私たちと共におられるとき、幸福な世界が、生活が人類に訪れます。それは人類と神とを隔てていた罪が取り除かれ、決して断ち切れることのない絆で私たちが神様と結ばれるということであります。希望の上巻186ページを読みします。神は人類の中にお住みになり、救いの恵みを通して、人の心は再び神の宮となる。続けて、希望の上巻12ページから13ページ。キリストの贖いの働きによって神の統治の正しいことが証明される。全能者は愛の神として知らされる。罪は二度とこの宇宙に入ることができない。永遠にわたって誰も配信の心配がない。愛の自己犠牲によって天と地の住民は決して切れることのない絆で創造主に結びつけられる。贖いの働きは完成される。罪の呪いのために神の輝かしい創造における一つの汚点となっていた我々のこの小さな世界が、神の宇宙のどんな多世界にも勝って崇められる。神の御子が人の形を取り、栄光の王が生活し、苦難を受け死なれたこの地上、ここに神が万物を新たにされるとき、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいますのである。そして永遠にわたって贖われた者は、神の光の中を歩むとき、言い表しようのない神の賜物であられるインマヌエル、神我らと共にいますについて神を賛美するのである。神の天地創造の力はですね、贖いの働きを完成させるものであります。それは全宇宙から罪を取り除くとともに、二度と罪を起こさず、そして神と人とを結びつけてさらに高めるものであります。まさにこれは奥義と言えるでしょう。贖いの歴史、523ページから524ページ。神の都、そこでは、不滅の知性が尽きない喜びをもって創造力の不思議、すなわち食材の愛の奥義を研究する。主は創世記一章の一節、はじめに神は天と地を作られたという御言葉においてですね、食材の愛の奥義である神の創造の力を私たちに示してくださっています。天地を作られた創造の力、その偉大な力と同じ力によって、私たちの心が全く新たに作り変えられるのであります。天と地は形なく虚しかったところから、素晴らしい創造の御業によって完成されたように、無から有を呼び出す神は、罪深く弱い私たちをキリストに似るものへと再創造してくださるのであります。神のためにとって、創造主なる主を信じることは、大いなる祝福であります。それはなんと素晴らしい主の恵みであり、賜物なのでしょうか。ぜひその特権に預かろうではありませんか。それでは、終わりの賛美歌、449番、雨土の主なるをご一緒にご起立くださいまして賛美いたしましょう。 愛と憐れみに富みたも大いなる地なる神様、どうぞ弱い私たちではありますが、あなたの偉大なる天地創造の力をもちまして、私たちの心を新たに作り清め、また再創造させてくださるこの特権約束を心から感謝いたします。どうぞあなたの力によって生まれ変わり、そして一歩一歩天の都を目指してまた歩んでいくことができますように助け導いてください。すべてを感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。